新約の276ページ、ローマ書8章18節。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。
まあ、詩編の作者は、私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継ぎましょう。まあ、幸せとは何なのでしょうか。まあ、主の近くにいることである。主から離れれば誠の幸せはありえない。ダビデは、私はいつまでも主の家に住まいましょう。今の人生は永遠の世界の準備期間に過ぎないと詩編の作者たちはみんな確信したのです。この確信のもととはもちろん言うまでもなく主の言葉です。エリザベツという女性は次のように告白したのです。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は、なんと幸いなことでしょう。まあ、このような素直な信仰を持つと楽になります。大人はなかなかそこまで進まないなのではないでしょうか。理解できた人は幸せであるなのではない、信じ切った人です。我々はどうして安心して信ずることができるかと言いますと、主は約束を与えるお方だけではなく、約束を守るお方であるからです。まあ、この間私たちは、今の体はいつか変えられるようになる、すなわちよみがえられたイエス様の栄光の体に似たものとせられるということです。ピリピ書のよく引用される箇所ですけれども、3章の21節から読みましょうか。354ページですけれども、私たちの国籍は手にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。救われた者として我々は相変わらず待ち望んでいる。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。まあ、初代教会の動かすことのできない確信とはそういうものでした。我々は 100% 御言葉を信じ、すべてを主に委ね明け渡し、聖書の一言一句もおろそかにしてはならない。私たちは体の贖いを心から待ち望むものです。どうしてであるかと言いますと、約束されているからです。主は自分の約束を必ず守るお方であるからです。この間私たちは、まあ、救いの素晴らしさについていろんな箇所を読みました。例えば、御子主イエスを信ずる者は永遠の命を持つ、いつか持つかもしれないなのではない、現在信ずる者は永遠の命に預かっているものである。まあ、どうしてであるかと言いますと、イエス様を受け入れることとは永遠の命を意味するからです。また初代教会の人々は、私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。許されたことを確信しています。 神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださった、まあ、初代教会の人々の動かすことのできない確信とはそういうものでした。まあ、彼らの正しい結論とは今読まれました箇所なんです。すなわち今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば特に足らないものと私は考えますと、まあ、比べる必要があると聖書ははっきり言っているのです。ですから長い目で見なさい。目先のことによって動かされれば必ず後悔するようになりますよと聖書ははっきり言っているのです。まあ、今のような聖書の箇所を見ると確かに一見矛盾しており逆説が述べられているように思われるでしょう。けど私たちが現在持っている共有しているものは全体の一部に過ぎないと聖書ははっきり言っているのです。確かに私たちは救われており永遠の命に預かるもとになったものであり現在理解できるところは全体のうちのほんの一部にしか過ぎないということでしょう。例えば、まあ、世界一の大金持ちが、まあ、銀行に預金をした場合、まあ、利子だけでも莫大なものになるに違いないけどその莫大な利子を見てそれが彼の全財産であると言ったならば大間違いでしょう。その利子は彼の資本金の一部に過ぎない。それと全く同じように私たちが現在共通しているものも実際は無尽蔵の栄光の一部に過ぎないのであると聖書は強調しています。コリント第2の手紙コリント第2の手紙4章の中国節からちょっと 2,3 節を読み出したいと思います。319ページですね4章の中国節ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからです。まあ、いつまでも続くものに頼らない人は本当におかしい。五章一節、私たちの住まいである地上の幕屋が、まあ、今の肉体の体のことなんです。地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない手にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってもあってうめきこの天から与えられる住まいを期待と望んでいます。それを食ったなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは主によってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなくかえって天からの住まいを期待からです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためですと書かれています。まあ、人間は確かに、まあ、死に向かうものであります。まあ、日曜日でしたか町田の岡本恵子姉妹のお父さんも召されました。 まあ、今晩神戸で全夜同士があって明日葬儀なんですけども、お父さんは2月の6日だったんですけど神戸の集会に出られまして、まあ、お母さんもそうなんですけど本当に素直に祈って、まあ、喜んで帰ったんですね。そして、まあ、今度の5月どうしても御代田で洗礼を受けたい、まあ、私の葬儀もよろしくお願いしますと頼まれるようになったのです。結局イエス様を信ずるようになることによって彼も結局、まあ、生ける希望を持つようになったのです。死は決して決して終わりではない。今の体だって確かに壊されるようになるしダメになるけども、それは大したものではない。死んでからイエス様と一緒になる、まあ、ここで外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。結局イエス様に頼る者は生き生きとした希望を持っています。まあ、パウロはそれを幕屋に例え、私たちはこの幕屋の中で苦しみもがいているわけですけど、私たちの肉の体は、まあ、幕屋のようなものであると言っています。幕屋は、まあ、軽く薄い繊維から作られており、まあ、風が吹き雨や雪が降ると、まあ、少しずつ痛みやがては壊れてしまうものです。そして我々の体は、まあ、そのような幕屋に似ているとパウロは言ったのです。この幕屋の中にいる私たちは主によって苦しみを解いていることあります。正直な告白です。したがってこの世を去ることは終わりを意味するのではない。イエス様との出会いによって新しく生まれ変わり、将来体の復活も成就されるわけですが、決して悲しみだけに終わることがないのであると初代教会の人々は本当に確信を持っていたのです。まあ、ある未信者がかつて信者の中病人のところに行った時、次のようにまあ、会話がなされたんです。まあ、未信者が臨終の信者に向かって、君がこの世を去ることは非常に悲しい、生きている者の世界から死の世界へ移るということは何ということだろうか、けどそれに対して息も大大の信者は目を輝かせながら答えたそうです。いやそれは違うんだよ、僕は生きている世界から死の世界へ行くのではなく、反対に死んでる世界から生きてる世界へ行くことができるのだからねと言ったそうです。間違いなくそうなんです。大切なのは今の人生よりも永遠の世界です。初代教会の人々はみんな希望を持って毎日毎日イエス様の再臨を待ち望んでいたのです。今日かもしれない、彼らは万国国から一番よく捧げられた祈りとはイエス様来てください、そういう祈りでした。まあ信ずる者の体の復活はいつ行われるなのでありましょうか。まあ聖書ははっきり復活について語っているのであり、けども霊の復活と体の復活とはもちろん区別されなければならない。例えば葬儀の時、まあ未信者もよく言いますね、亡くなった人に向かってゆっくり休んでくださいと。まあ聖書は霊の復活と体の復活についていろんなこと言ってます。例えば霊の復活は改心した時に起こるものです。罪だらけのままの状態でイエス様の身元に来て罪を告白すると、自分はイエス様によってすでに債務が支払われ、罪が許されているという確信を与えられているわけですけど、これこそ取りも直さず霊の復活です。大切なのはそれなんです。